豊島義男作ほうき星の話。1。昔、ギリシャの片田舎にケメトスという人がいました。小さい時に二親を失って、おじいさんの手で育てられていましたが、非常な乱暴者で、近所の子供たちと喧嘩をしたり、他人の果樹園に忍び込んでリンゴやイチジクの実を盗んだり、野山を駆け回ったりして、その日その日を遊び暮らしていました。おじいさんは非常に心配して、いろいろ言い聞かせましたけれど、ケメトスは耳にも入れませんでした。空に星がいっぱい輝いてるある晩、おじいさんが庭を歩いていますと、上から石ころみたいなものが飛んできて、すぐ前に落ちました。拾い上げてみると、それは大きなリンゴでした。おじいさんはびっくりして、リンゴが飛んできた方を仰ぎ見ました。すると、そこの屋根の上にケメトスが、星の光でリンゴをかじりながらニコニコ笑っていました。そんなことが何度もありました。ケメトスの行く末が気になる。と、おじいさんは眉をひそめました。おじいさんは考えた末、あるとき、ケメトスをそばに呼んで、今まで隠していたことを話して聞かせました。ケメトスや、わしの言うことをよく聞くがよい。お前が生まれるときに、わしは庭に出ていた。空一面に星が輝いてる晩だった。お前が無事に生まれるようにと、心で祈りながら、ぼんやり空を見上げていた。すると、ひときわ強く光ってる星が、わしの目に留まった。しばらくすると、その星がすーっと流れて、瞬く間に消え失せてしまった。ちょうどその時に、家の中からお前の産声が聞こえてきたのだ。わしにはそのことがいつまでも忘れられない。星が流れるのは、ことにひときわ輝いてる星が流れるのは悪い知らせなのだ。お前が生まれるときに星が流れたのは、お前の運命が良くないという知らせだ。だが、運命というものは、ある点まで自分の手でこしらえ直すことができる。わしのように老人になると、そのことがはっきりわかるのだ。自分の運命を、自分の手でよくなしてゆくことが人間の一番大切な仕事なのだ。よいか、ケメトスや。お前はあまりよくない運命を担っているようだから、それをよくなそうと努めなければいけない。さもないと、お前の終わりはきっと悪い。わかったか？ケメトスや。ケメトスは何とも答えないで、ただうなずいてみせました。おじいさんの様子がいつになく極めて真剣なのに、すっかり気をされてしまっていました。けれどもケメトスには、おじいさんの言ったことがよくわかりませんでした。ただ、自分の生まれた時に星が流れたということだけがはっきり頭に入りました。そしてそのことを考えるとなんだか嬉しいような 力強いような気がしました。それから彼は、晩になるとよく星を眺めました。ことに屋根の上に上がって、リンゴ屋なんかをかじりながら星を見るのが愉快でした。ピカッと光って長い尾を引いて、空の奥へ消えてゆく流れ星を見つけると、喜んで飛び上がりました。自分もあんなに空が飛べたら、と彼は考えました。しかし空を飛ぶのは容易なことではありませんでした。それでケメトスは高いところへ飛び上がったり飛び降りたりして、せめてもの心やりをしたいと思いました。飛び上がる方は難しいけれど、飛び降りる方はさほどでもありませんでした。ケメトスは一生懸命になって高いところから飛び降りる練習をいたしました。野山を駆け回ったり、木によじ登ったり、いたずらばかりしていたものですから、大変身軽になっていました。一年も経つうちには、ちょっとした呼吸でもって屋根や木の枝や、その他の高いところからわけなく飛び降りられるようになりました。ケメトスは鳥の生まれ変わりだ、などと言って、近所の人たちは驚いていました。彼はますます得意になって、その技を練習いたしました。2. ケメトスの評判は次第に四方へ広がって、ついにその土地の王様の耳に入りました。王様は珍しいことに思われて、人を使わしてケメトスを招かれました。ケメトスがいよいよ都へ出発するときになって、おじいさんは彼をそばに呼んで言いました。
とにかく一つの技能に秀でるということは、それが不正なものでない限り至って良いことだ。それでわしは今までお前が一生懸命になってるのを黙って見ていた。けれどよく考えると、わしはやはりお前の終わりが気にかかる。しかし今さらもう仕方はない。ただ何事も控えめにやるがよい。自分の力以上のことをしてはいけない。くれぐれも傲慢な心を起こさないようにね、ケメトスや。
ケメトスはおじいさんの首に抱きつきました。おじいさんは黙って涙を流しました。ケメトスはその涙を拭いてやって、それからきっと名前をあげると誓って、勇んで都へ登りました。国王はケメトスがまだ15、6歳の若者であるのを見て案外な気がされました。しかしその技を試してみられると初めて舌を巻いて驚かれました。10尺20尺ほどもいきなり飛び上がるばかりでなく、飛び降りる方になると70、80尺の高いところからでも平気で飛んで、すっくと突っ立ってるのです。それはいろいろの運動が大変盛んな時でした。で、ケメトスは飛び方の長として王様から抱えられ、宮殿のうちの立派な部屋に住むこととなりました。ケメトスの評判が諸方に響き渡ると、彼と技を比べようというものがたくさん出てきました。しかし、誰も彼に及ぶものはありませんでした。 飛び上がる方ももちろん叶いませんでしたが、飛び降りる方になると、大抵のものは足をくじいたり、腰の骨を折ったりして逃げ戻りました。ケメトスはますますその技を磨くとともに、夜の空の流れ星を眺めてはおじいさんの言葉を思い出して、一世一代の晴れ技をして名を上げたいと考えました。ある時王様は諸国の王を招かれて盛んな宴を催されました。そしてご自慢のケメトスを召されて技を見せてくれと頼まれました。諸国の王様たちもかねがねケメトスの評判を聞いていられますので、一緒に所望されました。いよいよ時期が来た、とケメトスは考えました。宮殿の横に高さ300尺の塔が立っていました。大きな川の流れや森を見下ろして、空高くそびえた実に見事な塔でした。ケメトスはその塔の頂から、夜、松明を手に持って飛び降りる、と言い出しました。王様はじめ人々はびっくりしました。いくらケメトスが身軽だからといって、300尺の上から飛び降りられるわけはありません。そんなことをしたら、体が粉みじんになると言って、人々は口を揃えて止めました。しかしケメトスは無理に言い張りました。彼の言うままに任せるのほかはありませんでした。3。その晩になると大変な騒ぎとなりました。国王をはじめ諸国の王様たちは、塔の近くの河原に席を設けられ、その他の者は辺りを取り巻き、都の人々や近在の人たちまで出てきて、塔が見える限りの土地は見物人で埋まりました。ケメトスが飛び降りる塔の下の場所には毛線が敷き詰められ、周りにはかがり火がたかれました。ケメトスは塔の頂に上がって空の星に向かって長い間祈りを捧げました。おじいさんから聞かされたことが、自分の運命が、今はっきりとわかる気がしました。やがて彼は右手に松明を持って塔の頂に現れました。それを見て四方から雷のような喝采のどよめきが起こりました。塔の上から眺めると、一面にぼうとした星明かりでした。大河の流れが延々と続いており、ところどころに森がこんもりと茂り、宮殿からずっと都の町が屋根並みを揃え、その間間は、見渡す限り見物人で埋まっていました。ケメトスは空の星に向かって、最後にもう一度心で祈り、それから右手の松明を三度輪に振って、飛び降りる合図をしました。どっと歓呼の声が響いて、あとはシーンと静まり返りました。ケメトスは右手に高く松明かざしながら、大河の深い淵へ向かって力いっぱい飛びました。人々は息を凝らして塔から離れたケメトスを見つめました。ところが、ケメトスの体は、塔の下の毛線の上へ落ちてこないで、あたかも羽が生えて飛ぶように、すっと空をかすめて、 松明の光を長く尾に引きながら、ほど離れた大河の縁へ落ち込んで、そのまま見えなくなってしまいました。あまりに見事なのと、あまりに意外なのとで、人々はしばらく呆然としていました。やがてその驚きが静まると、新たな騒ぎが起こりました。王様の命令によって、人々は急いで船を川に出して、ケメトスが陥った淵を探し始めました。その捜索は3、4日間続きました。しかしケメトスはどこにも見出されませんでした。ケメトスは名前だけを残して、それきり消え失せてしまいました。その知らせを受けたおじいさんは、一言も口を聞かずに、ただ悲しげにうなずきました。それからのち、ほうき星が空に出るのを見ると、土地の人たちは、ケメトスが飛んでる!と、いつも言いました。実際、ケメトスが松明をかざして、塔から川の淵へ飛んだありさまは、空に出るほうき星とそっくりだったそうです。